通辞典
第346ページです。
はい、今日は作曲家でジュネーブ国際音楽コンクール作曲部門優勝の高木日奈子さんです。
おはようございます。
よろしくお願いします。
本当に良かったですね。
おめでとうございます。い
や、ちょうどね、私はニュースでそれ知っとったんですよ、
はい、
ですごい人がやっぱりあるなと思ってたら、うん、たまたま神戸新聞に蔦谷さんっていう記者さんがね、大きな記事書いてられて、わ、それやった、蔦谷さんに頼もう思って連絡取りたいんですって教えていただいた、
うん、
そこで今日来ていただくことになったんですけどね。
ありがとうございます。
これはそうやけど、もうすごいね。
も
しかも今日はちょうどベートーベンが第5、6番の初演した日やというんで、ぴったりなんです。武井さん、ご自身はどこのご出身ですか？
あ、私、兵庫県の尼崎市の出身です。
尼崎で、はい、もう小学校。
そうですね、小学校が尼崎市立の園脇北小学校というところを卒業してて、はいはい、で中学校はもう今はちょっと名前変わっちゃってるんですけど、神戸大附属住吉中学校に通ってました。はい、
はあ、でそっから、
そうですね、そっから兵庫県立西宮高校の音楽科というところで、
音楽を高校で勉強したいということは、はい、いつ頃から音楽を考えてた？
そうですね、まあ小学1年生の時にまあピアノを習わせてもらってたんですけど、うん、まあ、もうそこからもう自然にちょっと音楽の道に進みたいなっていうふうに。
小学校の1年生ですけど、普通ピアノやる人じゃちょっと遅い目ぐらいですかね。
まあまあ大体でもそうですね、幼稚園の年長さんから1年生にかけて始める方が多いかなっていう。
自主的ですか、それともお母さんが？
そうですね、母が保育士になりたいっていう夢が母、はい、かつてあったんですけど、はい、でもピアノが弾けなくてちょっと諦めてしまったんです
。それはお母さんが？
そう、母が。でだからもし私が保育士になりたいと思った時にちょっと困らないようにっていうきっかけで、うん、習わせてもらってたみたいなんですけど、うん、はい、
で幼稚園、小学校の1年生からピアノ習いに行った、はい、
そうですね。
で嫌なことなかったですか？
あ、もう泣いてばっかり、もう楽譜読むのが本当に苦手で、うん、もう本当に毎日です、毎週レッスンに行くと先生にも怒られてっていう感じで、うん、本当に劣等生でした。
中学はクラブ活動なんか入ったんですか？
クラブ活動はまあちょっと陸上部なんかに入ってたんですけど、うん、もうすぐ辞めちゃいましたね。
だ、そう、音楽のことは中学でしてられなかった？
して、もちろん続けてました。
それはずっとピアノのレッスンも。
そうですね、ピアノのレッスンもしてましたし、うん、でなんかやっぱりちょっと学校で遊びたいなっていうのもちょっとあったので、うん、まあ走るのが得意とか全然そういうのじゃなくて、友達が、ね、いるから入ったみたいな感じで。
運動部の方は。
そうですね、うん。でも全然ちょっと真面目にはいけなかったので、ちょっとすぐ辞めてしまいました。
それ高校で音楽学科に行こうと思って。のはいつ頃です？
そうです、その絵は本当に小学生ぐらいの時から、
その時から、
そうですね、うん、お世話になってた先生がお一人兵庫県のその西宮高校の出身の方がいらっしゃって、うん、ちょっと憧れてたっていうのが、
何ちゅう先生です？
そうですね、山中真理先生って、当時、当時の山中先生なんですけど、真理先生って呼んでたんですけど、にちょっといろんなその思い出話、県西での思い出話を聞いて、うん、ちょっと私も行ってみたいなっていうふうに思ったのが小学生の頃で、
やっぱりその県立の高等学校で音楽科っていうのは他にないですね。
そうですね、今兵庫県では唯一の学校ですね、う
ん、演劇科が宝塚北高にあったり、ね、結構ユニークな教育ね、兵庫県やってるわけですけど、それで中学卒業していよいよ県西に入学されて、
はいはい、
でどないでした、そのマリ先生から聞いてたような生活が。
あ、そうですね、もうほとんど授業の半分が音楽関係の授業になってくるので、うん、本当に音楽漬けっていう感じでしたね。
その頃はやっぱりピアノで。
そうですね、ピアノ科で入ったので、うん、ピアノずっとピアノ。
嫌で泣いとったのに。
そうですね、嫌で泣いてたんですけど。
これでやっぱり楽しかったですか、音楽やって。
そうですね、やっぱり志の高い人に囲まれるっていう生活は本当に楽しかったですね。もう、うん、本当にもう やっぱり苦労もね多いので、やっぱり辛いね練習とか練習っていうのが、ね、やっぱり大変なので、そこを分かってくれる友達っていうのが周りにたくさんいるっていうのはすごい嬉しかったですし、
苦労した後の完成というかね、苦悩を通じての喜びとベートーベンの9番みたいなもんでそれで充実してました。
そうですね。あと、うん、あね、やっぱりアンサンブルができる機会というか、うん、ね、ピアノの伴奏をしたりとかする機会っていうのも高校生の時に初めて経験したことだったので、
県西の音楽科の卒業生が、うんうん、ベガホールで年に2回コンサートするの知ってます？
あ、なんかそうあるのは、
あれは私らがやりだした、
うん、あ、そうなんですか、うん、
あの私宝塚の文化振興財団の理事長やった時にね、はい、やっぱり地域の若い人を言って、それで神戸が女学院のオーケストラのコンサートをしたりね、うんうんうん、で県西近くですやん、ベガホール、
はい、
だからあそこで、県西の卒業生の人の音楽会賞を言ってね、だからあの裏話するとね、そういう人やったら同窓生とか友達や家族が来てくれるんですって言ってくれるまあそんなんであのピアノやられてで、うん、作曲でしょ今回ね。
そうですね。
これはいつ頃からそんなこと考えられたんですか。
もう本格的にあの勉強しようっていうふうに決めたのはもう高校3年生の夏なんですね。だからすごい本当にギリギリ、もう進路ね、男の大学に行こうかなって考えてる時に本当にギリギリにちょっと決めてしまったんですけど、うん、はい、
それで大阪
音楽
音大の、
そうですね、うん、であの私がお世話になってた先生のピアノでお世話になってた先生の隣の隣の隣に、はい、のお家にあの久保陽子先生っていうあの大阪音楽大学の作曲科の教授の先生のお住まいがあって、うん、そういうご縁でちょっと大阪音大に行くことになったんですけど、
ピアノ習いに行ってた時にその先生とは会ったことあるんですか。
あ、全く会ったことは、全く会ったことはなくて、で、あとそのピアノの先生に実はちょっと作曲科で大学を受けたいと思ってるんですっていうふうに相談したら、うん、あの久保先生を紹介していただいて、で、あの本当に基礎から勉強を教えていただくことになりました
ね。音楽つながってたんですね。
すごい縁だなって今でも思うんですけど。
で、だからその作曲を大学でやろうと高校3年生の時に思ったきっかけは何ですの？
うんうん、そうですね。ちょっと中学生の時の思い出に遡るんですけれども、うん、あのその神戸大附属の中学校で、うん、今はちょっとなくなってしまっているらしいんですけど、あの 学級ごとに学級歌を作るっていう伝統が当時あったんですね。本当1年生から3年生まで各クラス、
クラスの歌、
はい、学級歌っていうクラスの歌を作って、で、うん、でその年の文化祭の合唱コンクールで歌うっていう伝統があって、うん、でだから私は音楽を習っていたので、やっぱり作る係に、ね、学級歌を作る係っていうのを毎年ほぼしてたんですけれども、やっぱり40人の人に自分の作ったメロディーを歌ってもらうっていうのはなかなかできる経験ではなくって、
あ、まあまあ、歌ができました、その時中学生、
まあ、そのそう今思い返してまあよくできたんじゃないと思うんです
そんな経験したらね、やめられんようになるんですよ。
そ
ら
そうです、
あの小学校の時に農村舞台で歌舞伎やった子が演劇行ってしまったみたいなね、そういうことはあるでしょうね。で大学入られて作曲を、
はい、
あの大阪音大の作曲って西本智美さんもそうじゃん。
あ、そうですね、指揮者の、ね、そうですね、あの卒業されてますね。
ね、
はい。
そしてどないでした。
あ、もう本当になんていうか、あの作曲の勉強を始めたばっかりで入ってしまったので、うん、もう毎、うん、もう触れるものすべてが新鮮で楽しかったですね。
面白かったですか。
で大阪音大は、うん、あのどんなにあの楽譜が拙くて もうとにかく音にしてみようみたいな環境が整ってるので、もうとにかく挑戦してみましょうみたいな環境が整ってるところだったので、そういう意味ですごく勉強させていただいたなと思いますね。だから失敗も
してありました、
ね、あ、もちろん、
どんな失敗ありました。
なんかあんまりなんていうか、やっぱり現代音楽っていうのをあのやっぱりあの大学2年生ぐらいの時から勉強するんですけど、ね、 あのお聞きになったことある方は分かると思うんですけど、ね、メロディーがはっきりしないとかね、うんうんうん、あの和声がちょっとよく分からないとか、ちょっといろ、まあ、まだ探り探りのところがあって、すごいあの濁った音を出してしまったりとか、うん、やっぱりそういうことは、ね、実際に演奏をしてもらわないと分からないことだったので、そういう積み重ねがを、ね、させていただける環境があったっていうのは大きかったかなっていうふうに思います、ね、う
ん、私は現代音楽にあんまり過ぎちゃうんです、ほんまに。やっぱりカチッとした音楽の方が好きでね、うん、まあ、みんなそれぞれやから、アドリブの好きな人もあれば、私はあんまりアドリブ過ぎちゃうんですよ、うん、この曲はこんなんやみたいなのが好きでね、うん、で結果的にいろんなそういう実験的なあの体験もされて、うん、で最終ご自身の作風ってどんなんです？
そうですね、まあ現代音楽のスタイルではあるんですけど、一応、まあまあ、どちらかというと保守的というかではあるんですけど、なんていうか、そうですね、あの一番大事にしてることっていうのは、あの音楽でちゃんと呼吸を感じれることっていうのをすごく大事に、いつも大事にして、あの作曲はするようにしてます。
あの本当はあのこの毎回人物辞典のコーナーが終わってから次の音楽があるんですけど、もう今回作曲家ですからね、もうここからこの高木さんの作品、今度のあの優勝作品ですけども、これはタイトルは、
あのランスタンっていう、あのフランス語であの、うん、瞬間っていうタイトルになるんですけど、
瞬間、フランス語なんて言うんですか？
ランスタンです。
ランスタン、
はい
はい。それであの構成としては楽器はどういう楽器ですか？
そうですね、あのまずオーボエのソロがあって、うん、その後ろにアンサンブルが、うん、まあ、ほとんどオーケストラと同じあの楽器が使われてるんですけど、全て一人、あのあのフルート一人ずつ、バイオリンも一人っていう構成なんですけど、うん、そうですね、ほとんどあの一貫編成のオーケストラみたいな感じの編成になってます、
ね。いつ完成したんです？
このコンクールの締め切りが、うん、あの今年の5月の2日だったかなと思うんですけど、うん、ゴールデンウィークの真ん中あたりだったので、うん、だから本当にそのそうですね、楽譜が完成したのが締め切りの本当に12時間前とか、そんな感じで私いつもギリギリになってしまうので、うん、でそこから一応見直しとかね、うん、やっざーっとしてっていう感じだったので、いつもそんな感じになってしまうんですけど。
オーボエが中心っていうのはなんか、
あ、それが一応
中心でない、イントロがオーボエですか？じゃあ中心ですか？
もうあの課題、そのコンクールの課題がオーボエのソロと、あのアンサンブルのための曲を作ってくださいよっていうことだったので、
締め切りギリギリで送った時どのぐらいまでいけると思ってました？
あの私はこのコンクールを受けるにあたって優勝したいとか特にあんまり思ってなくって、うん、あのその審査員をされる先生が本当に私たちの作曲家の人にとったらもう各国の王様王女様が集まったぐらいすごく豪華な審査員のメンバーだったので、うん、もうこの方々に私の楽譜を一目見てもらえるだけで幸せだなっていうきっかけで受けてたので、まさか予選に通るとも思ってなかったですし、うん、
いやいやいやいや、
優勝するとも本当に正直思ってなかったので、ね、ちょっと自分でもびっくりなんです。
というあの高木さんの曲をまず聴きながら、これ長いですから、
はい、
途中からはちょっとその上に、重ねてお話を伺いたいと思いますが、高木日向子作曲ですね、ランスタン、演奏は
あのルーマニックモデルアンサンブルっていう方と、あのオーボエソロの方アーネスト・ロンバウトさんっていう方が演奏してくださってます
ということです。
高木日向子さんの作曲で瞬間をお届けいたしました。指揮はピエール・ブールーズ、そしてオーボエがアーネスト・ロンバウト、演奏はルーマニックモデルアンサンブルでした。でこの演奏は、うん、このジュネーブ国際音楽コンクールの会場で演奏されたそのままの審査の、
ね、
そのままの演奏をお届けいたしました、ま
あ、一部分あの NHK が映像とテレビで、放送されたそうですけども、全曲のラジオテレビ日本で初めて載ったということなんですが、
そういうことです、
ね、 久保さんどんな印象でした？
いや、この曲に楽譜があるっていうのが驚きというのか、うん、こんなに繊細な曲にあの音符が全部ついてるのかと思うと、もうドキドキしてしまいます。
まあ、もう曲に音符がついてる、この音符を演奏したらないなんてなんか、2019年
だったらね、わかるんですけど、
2019年宇宙の旅みたいなイメージでしたが武井さん、これでその後ですね、これからどう、はい、人生どうします？
そうですね、基本はずっと関西にで活動しようかなとは思ってるんですけど、うん、
はい、
そうですね、あのやっぱり現代音楽っていうとね、やっぱりちょっとまだ言葉も馴染みがなかったりとか、あのちょっと難しそうだなとか堅苦しそうだなっていうイメージがまだあると思うので、やっぱりこの幅広い世代の方にその私の思う音楽、現代音楽の魅力をあの伝えていけるからいいなと思ってます。
やっぱり作曲ですか、これから当分。
そうですね、
中心は。
そうですね、まあ一応ピアノも弾くんですけど、やっぱりあのそうですね、作曲を中心にしていきたいなと思ってます。
まあ、今大阪音楽大学の助手をしてられるということなんですけども、近々面白いイベントがあるんですね。
そうですね、はい、まずあの2020年 の、うん、あの2月9日、10時半からですね、うん、あの本庄西の現場という中崎町にあるんですけど、
中崎町どんな人で行ったらいいんですか？
これ、まあ、そうですね、まあ、JR の大阪駅から歩いていただくか、うん、あの地下鉄の中津駅から歩いていただくかっていう形になるんですけど、この本庄、うん、西の現場っていうのは建築家の太田翔さんのアトリエでもあるんですね、
はい、
で、あの建築×音楽といって、あの建築とあの音楽をコラボレーションしたイベントをやるんですけど、
はい、2月9日の10時半から。
そうですね、はい、でまずその、 あのまず皆さんであのどういう公園を作りたいかっていうのを考えていただいて、うん、でそれでどういうその、 あの公園でどういう風に過ごすかっていうところから、
公園ってパークの公園。
そうです、はい、パークの公園で、で音楽を考えていただいて、で皆さんで一緒に演奏しようという流れのイベント。
ユニークなイベントですね、これ、あの高木さん来年の1月にはホームページを作るということですので、1月の半ば過ぎに高木ひな子で弾いていただいて、うん、このイベントも載せるということですのでね、
興味深いイベントですよね、
うん、もう一つは4月の23日に豊中市立芸術文化センターの小ホールで日本センチュリー交響楽団のリサイタルシリーズ、ここで新しい作品が初演されるんですか？
そうですね、あのホルン奏者の日高武さんに、うん、あの私の新作を演奏していただくことになってます。これ今書いてる途中です。
あ、まだこれ最後までできなかったらえらいことじゃない
2月4日にチケットが発売されますので、はい、もしご興味のある方はぜひお越しください。
これは来年の4月23日豊中市立芸術文化センターのホールですけど、日本センチュリー交響楽団のリサイタルシリーズというので弾いていただいたら出てきますね。
そうです ね、はい、
2月になるとチケットが販売されるということですので、
はい、今日は作曲家の高木ひな子さんにお話を伺いました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。本当におめでとうございました。
ありがとうございます。
さあ、これで、ですね、ここで、お知らせです。神戸三宮三地下からプレゼントがあります。三地下2番街カジュアルコートにあります人気のバッグからアクセサリーやキッチングッズなど毎日を演出するアイテムを展開しているデイリーラシッドさんから人気ベスト3のセットを、プレゼントさせていただきます。冬場に大活躍のモノグラムの同色ストール、そして、スカーフとしてあのバッグにちょっとつけていただいてもおしゃれなんですけれどもね、サテン素材のハンカチ、それと他にはないオールシーズン大人気の保冷の折りたたみエコバッグ、これを3点セットにしてプレゼントということになります。
ベスト3、
はい、この冬のお出かけなどすぐに使える3つとなりますのでね、ぜひエントリーなさってください。寒くなりますので ね、
そうですね、は
い、
高木さんね、最後に、はい、今年1年の高木さんの色、一体何色ですか？
色ですか。そうですね、今回の、そのさっき聴いていただいた曲が、一応、ろうそくをテーマにした曲なので、 赤かなって思います。
おー、
一緒。
あー、どこもさんも赤やってね。
あー、ろうそくをテーマに。
そうですね。
まあね、竹さんの曲途中で音楽に乗せながらお話しとったんですけども、ディレクターの関川さんがもうこれせっかくやから全部聞いてから話をせえということになって、
日本で初めて、
本当日本初めての放送だったんですね。よかったですね。
ありがとうございました。
ありがとうございました。